主よ、私の祈りを聞きください。嘆き祈る声に耳を傾けてください。あなたのまこと恵みの御業によって私に応えてください。あなたのしもべを裁きにかけないでください。御前に正しいと認められる者は命ある者の中にはいません。共に賛美をいたします。お配りしたプリント賛美歌第1編7番の1節と2節を歌います。差し支えない方はお立ちください。教えてくださった主の祈りを祈ります。主の祈り。
天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものになるのに。アーメン。
購読文を購読いたします。花小金教会別冊購読文の2、詩編第2編1ページをお開きください。何故国々は騒ぎ立ち、何故地上の王は構え、主に油注がれた方に逆らうのか。
我らは汗を外し縄を切って投げ捨てようと。
天を王座とする方は笑い、
主は彼らを
叩き通って恐怖に落とし、
至って彼らに宣言される。
聖なる山シオンで、
私は自ら王を即位させた。
主の定められたところに従って私は述べよう。主は私に告げられた。
お前は私たちの子、今日私はお前を産んだ。
求めよ、私は国々をお前の修行とし、
地の果てまでお前の領土とする。
お前は鉄の杖で彼らを打ち、
東方が器を砕くように砕く。
すべての王よ、今や目覚めよ。
地を治める者よ、探しを受けよ。
恐れ敬って死に仕え、
おのおのしつつ喜び踊れ。
子に口づけせよ、主の憤りを招き道を失うことのないように。
主の怒りは瞬く間に燃え上がる。
いかに幸いなことか、死を酒どころとする人はすべて。私たちの信仰を使徒信条をもって告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこえり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。お座りください。聖書を拝読いたします。ヨハネによる福音書15章の1節から17節、新約聖書198ページをお開きください。拝読いたします。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ、火に投げ入れられて焼かれてしまう。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び、私の弟子となるなら、それによって、私の父は栄光をお受けになる。父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているようにあなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。
お祈りいたします。主なる神様、あなたの御名を崇めます。この朝、私たち一人一人の命を新しく生まれさせ、その命を何よりも大切なあなたへの礼拝を捧げる、そのために用いさせてくださる幸いを感謝いたします。今日一日の、そして一週間の最初の朝を、最も尊い用い方をできる幸い、その幸いすらもあなたが私たち一人一人に御霊の助けをもって与えてくださることを覚え感謝いたします。今日私たちは花小金教会にこの年与えられている年間主題聖句の御言葉を与えられております。特別な3月最後の主の日、いよいよ次週から来年度を迎えるこの朝、改めてこの花小金井教会に与えられている御言葉を味わうことができますように、あなたの助けをお与えください。この祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。ただいまお祈りをいたしましたように、今日は3月最後の日曜日になります。それだけでも特別な感じがいたしますけれども、今は受難節、レントの中にありますが、私たちは大きな喜びに満たされているのではないでしょうか。花小金教会にはこの1年間牧師がおりませんでした。無牧の期間をこの1年間過ごしたわけであります。その皆さんにとって最も大きな望みであったことは、いろいろあるかもしれませんが、何よりも大きなものはこの教会に牧師が与えられることであったと思います。皆さんが一人一人が祈りを合わせたでしょうし、そして、集まって祈ったこともあったでしょう。主はその祈りを聞いてくださり、いよいよ来週の日曜日から、松木進む牧師がこの講壇に立たれる。私はその前の週の、いわゆる松木先生が来られる前の直前の最後の講談を任されるというのは、もうこれ以上ない光栄を与えられたわけですけれども、そして今日週報を見ますと、次週の主日礼拝の予告の欄にはもうしっかりと私たちの王がおいでにという説教題で松木先生がお語りになる、そのことがしっかりと予告をされております。もう何よりも大きな主の恵みと思いますね。そして私の名前がその松木先生と一緒に、この週報に載っていること、本当に光栄に思います。さて、先ほども覚えましたけれども、花小金井教会の年間主題聖句は有名なと言ってもよい、ブドウの木の箇所が取り上げられています。ヨハネ福音書、先ほど読まれた15章の5節の部分を取り上げているわけですけれども、確かにここは非常に、なんて言うんでしょうかね、私たちと神様、イエス様のつながりをとても分かりやすく例えている箇所でありますので、ここはどこの教会でも好まれるといいますか、よく用いられる箇所なんですけれども、この箇所はですね、やはり前後のところ、つながりを読まないとですね、この箇所だけ取り上げると、ややもするとちょっと違う理解になってしまう可能性があります。で、私何回か花小金井教会に伺いまして、 今年はこの聖句を選ばれたんだなと思いまして、まあ、いろいろいつもお話しさせていただく聖書は考えるときにいろいろ考えるんですけど、今日は、まあ、最後ということもあるので、ぜひ年会主題聖句が含まれる箇所から語りしたいなというふうに思った次第です。で、この先ほど読まれた15章の1節から17節までの中で、この年間主題聖句を捉えるべきだと思うわけです。で、私が特にこの箇所を読むときにとても何ですかね、ここがポイントだなと思う箇所がまあ、もちろんいくつかあるんですけれども、それはこの箇所なんですね。私、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。つまりここで選びということを主イエスが言われるわけですけれども、この年間主題聖句に選ばれている聖書箇所も、選びということがどういうことなのかということを主はお語りになっているのだと、そう思うわけです。選ぶということがどういうことなのか、聖書、特に聖書で言われている選びということがどういうことなのか、今日はそのことにちょっとフォーカスを当ててご一緒に思いを巡らせたいと思うわけです。まあ、選ぶということ、チョイスするということは、私たちの日常的な本当にもうそれがなければ生きていけないという、そういう行為、大変身近な行為です。まあ、買い物をするときにまずそれが如実に現れます。好みの商品を 手に取る、そしてこれはいいなと言って、ここを購入したりですね、あと買いたいなと思っているものがいろんな種類がある場合には、もうそれをこう見比べたりして、どれがいいんだろうかというようなことをそうやって選んでいくという、そういう行為を私たちはもう日々というか時々行っていると言ってよいと思います。で、私たちには好みというものがありまして、人それぞれに、あなたはそんなものが好きなのっていうような、私はこっちが好きなのにっていうですね、時々そういうことがあったりして面白いなと思うんですけれども、好みというものがあります。で、その好みがありますので、選ぶ商品が違うわけですよね。何か買い物をするときに、だから、まあ、スーパーとかデパート行きますと同じようなものがいっぱい並んでるっていうのは、そういうことなんだなというふうに思うわけです。みんなが同じ好みであれば、一つだけあればいいわけですから、私たちは選ぶというときに好みというものを軸にして考える、好きか嫌いかということですね。つまり私たちが選ぶというときは、それが自分に気に入ったものであるということになるわけです。私たちが選ぶもの、それは私たちのお気に入りであります。主イエスは言われました。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。このあなた方という言葉、主イエスはこの聖書のこのリアルタイムの時には弟子たちに対して言われた言葉ですけれども、しかし今これを教会、主がお立てになった教会に普遍して考えてみますと、こういうふうに言い換えることができると思うんです。あなた方が教会を選んだのではない、教会の頭である私があなた方を選んだ。主イエスはあなた方が自分が好みだから、行きたいと思ったから教会に来たんじゃないよ、あなたたちがこうやって教会に来るようになったのは私が導いたからだよと、そう言われているわけです。それでは主イエスはどのようにして私たちのことをお選びになったのかということを考えるわけです。 主イエスの選び、それはまるで私たちの買い物をする時のように、好きか嫌いか、自分の好みだから選ばれたのか、そういう選びであったでしょうか。ここで私たちは注目したいのは、イエス・キリストがこの御言葉、すなわち15章以下の御言葉をどういう状況の中で語られたかということであります。今日読まれませんでしたけれども、この前の14章はですね、どういう箇所であったかといいますと、まあ、ちょっと開ける方は14章最初の部分を見ていただければと思いますけれども、ここの箇所は主イエスが弟子たちとの最後の晩餐を終えられて、そしてヨハネ福音書においては特に他の福音書に記載のない弟子たちの足を洗うという、そういう行為をなさった後に語り始められた御言葉が記されているわけです。ですから聖書仲介書などを見ますと、14章以下16章までの部分をイエス・キリストの決別説教、最後の説教という言い方をする仲介書もあるぐらいです。十字架におかかりになる直前の、そして最後の晩餐を終えられ、弟子たちの足を洗い終えられた後のイエス・キリストの説教、御言葉がここに記されているわけです。つまり今日読まれました花小金教会の年間主提供を含む聖書箇所というのは、イエス・キリストが十字架におかかりになるその出来事と非常に緊密に結びついている箇所であるということであります。最後の晩餐の席には、12人の弟子たち、ユダも含む12人の弟子たち以外は誰も座っていませんでした。弟子たちがこれからのイエス・キリストの御言葉を述べ伝える大切な働きをなす、まあ、その中のユダは裏切りによって消えていくわけですけれども、そういう弟子たちの足をも主イエスはかがみ込んで、あの泥だらけの汚い弟子たちの足を丁寧に丹念に洗い清められた。そしてこう言われました。主であり死である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。このようにお語りになったのであります。あなた方の主であり死である、そう言われたイエス・キリストが、先ほど読まれました聖書の14節以下で次のように語っておられるわけです。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。まあ、弟子たちにとってみれば、これは非常に驚くべき言葉であったと思います。イエス様、主イエス、そうお呼びして、自分たちとは全く違う神の御子であるこのお方を 崇めていた。そういう弟子たちが、まあ、いわば師弟関係という、まあ、師弟関係を超える関係ですけれども、弟子たちの方でもそうはっきりと自覚をしていたイエス様、イエス・キリストとの関係が、この主の御言葉、十五章の御言葉が語られた瞬間に大きく変化していくのであります。しかもそれはまだ彼らが気づいていない、いや気づくはずもない、十字架の出来事が間近になって起こった変化でありました。彼らがこのことにの意味を本当に理解するのは、主が十字架におかかりになった後のことであります。しかしその直前にこうした大きな変化が主イエスによって弟子たちに与えられた。そこで今年の花小金井教会の年間主題聖句に触れていくことになります。私はブドウの木である、あなた方はその枝である。イエス・キリストはこの15章の前半においてはこの表現を多用して、繰り返しこの表現を用いておられるわけです。いろいろな例えを主は語られました。もう聖書のマタイ福音書から始まり、ヨハネ福音書に至るまで、あらゆる多くの例えをお語りになりましたけれども、このブドウの木の例えというのがその中でも、まあ、最も有名と言ってよい例え話の一つに挙げられると思います。神の御子イエス・キリストと私たちとの関係を、この例えば大変分かりやすく語っているように思われるのでありますけれども、よく読めば読むほどにこれはそれほど分かりやすい例え話ではないなということを思うわけです。人間とは何者であるか、私たちはどうして人間として今この世で生きているのか、生かされているのか、私たちはそう簡単にこのことを説明することはできません。というよりも、私たちは一生をかけてその答えを探し求めている、そういう存在なのではないかと。自分は何者なのか、人間とは何者なのか。ある人が、人間の一生は自分が何者であるかを尋ね求める旅のようなものであると言っていますけれども、その答えは私たちが自分探しの旅をして自問自答を重ねることによって導き出されるようなものではないということを私たちはよく知っています。まあ、若い時にですね、自分を探してくると言って旅に出る、そんな経験を多くの方がしているのではないかと思いますけど、その答えが出ないままに私たちは旅から戻ってくるのであります。自分が何者であるか、その答えを探すことのことはですね、私たちの一生のテーマであると言ってよいと思います。しかしイエス・キリストはその答えをこんなにも明確にはっきりとした言葉で、いわば一言でお語りになることのできるお方なのであります。この主イエスの表現は、 旧約聖書の出エジプト記において神がモーセと対面された時の言葉を思い起こさせる、そういう言葉であります。神はご自分のお名前を私はあるというものだと名乗られました。モーセがどうしてもあなたのお名前を聞きたい、こう願ったゆえに神はこうお答えになったのであります。それは私たちの感覚で言えば名前と言えるような名前ではない。私はある。モーセにとっては神様がそのように名乗られたことによって神ご自身がまずそこにおられるがゆえにその神様と向き合う自分が存在するのだということを明確に示された瞬間だったと思います。自分なんていう存在は神様がおられなければあってないようなものなんだ。神様がいてくださるからこそ私はここにいることができる、生かされることができる、神様がおられる、それが全ての根底にある。彼はそのことを示されたのであります。モーセにそのような瞬間が与えられたように、今読まれました聖書の箇所においてはイエス・キリストの弟子たちに対して自分が向き合っているお方が一体どのようなお方であるのかということが明確に示されたわけです。イエス・キリストが私はブドウの木である、あなた方はその枝である、お語りになることによってご自分がどなたであり、またそのお方と向き合っている私たちが何者であるのかということがはっきりとこれ以上ない仕方で示されたわけであります。弟子たちにこのような時が与えられましたように、今ここにいる私たちにもイエス・キリストの御言葉を通して自分の内側で堂々巡りするような自分探しの旅に終わりを告げ、自分が何者であるのかと、答えが出てこない問いに対する本当の答えをこの御言葉を通して私たちははっきりと見出すのであります。花小金井教会に与えられた年間聖句、これはまさに私たちが誠に聞くべき命の御言葉であります。私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である、これこそが私たちの求めている答え。私たちはイエス・キリストにつながることによって初めて生きることができる、本当の命というものを輝かすことができる、そのことをこの御言葉がはっきりと私たちに示しているのであります。主イエスがおられるからこそ私たちはあることができる、そういう関係でありながらも主イエスは続けてこう言われます。私の命じることを行うならばあなた方は私の友である。ブドウの枝のようにイエス・キリストというブドウの木に、ブドウの幹につながっていなさい。そしてイエス・キリストが示された愛の技に習っていきなさい。 そのように生きるならば、あなた方は私の友である。主イエスはこのように言ってくださいます。まことの友、それは喜びばかりでなく苦しみも悲しみもそして痛みさえも共有することのできる人のことであります。なかなかそんな友とは巡り合えませんけれども、一人でもそのような友がいてくれる、そう思うだけで私たちは励まされ勇気を持つことができる。これが誠の友というものを持った者に与えられる恵みであります。私にはそんな友はいない、一人もいない、いや、いるのであります。そういう誠の友になる、言ってくださったのが神の御子イエス・キリストであります。イエス・キリストが私たちの誠の友になってください。私たちの喜びも共にしてくださる。しかしこのお方は私たちの苦しみも悲しみも痛みさえも共有してくださる。そのようにイエス・キリストは呼びかけてくださる。主イエスが私たちを友と呼ばれたこの御言葉はどのようにして実現されたでしょうか。それはイエス・キリストがご自分の命を私たちのために十字架へと捧げてくださる、そのことによって真実のものとなりました。成し遂げられたことです。神の御子は十字架におかかりになるためにこの世に来てくださいました。この十字架の出来事は神が初めから持っておられた全ての人間を救うためのご計画の完成の時でありました。すなわちこれこそが神の愛の証でありました。神の大いなる愛は十字架において私たちに明確に示された。それゆえイエス・キリストは友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない、そう言っておられるのであります。私たちが友人を選ぶとき、まあ友人を選ぶときですから、そんなに品物を選ぶときのような選び方ではないにしても、しかしやはりそこには好き嫌いというものが入ってくる、そう思うんです。性格や趣味が似ている、一緒にいて気が楽な人、そういう人を友達に選ぶのではないでしょうか。一緒にいるとストレスがたまる、そういう人とは友達になりたくない、それが私たちの偽らざる本音であります。ところが私たちがイエス・キリストによって選ばれたのはそんな理由からではなかった。神の救いのご計画において何の条件も何の価値基準もなく、ただ一方的な恵みとして神の選びが与えられる。聖書はそのように告げています。まあ果たしてこれが選びと言えるのかと思ってしまうような選びであります。しかしそのようにして選んだと語られた後でイエス・キリストは次のように言葉を続けられました。 あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。ブドウの木につながる枝を豊かな実を結ぶ枝としてください。それだけではない、ただ一回実りを迎えただけで終わるのではなく、その実りが絶えることがないように続いていく、そういう働きをイエス・キリストは私たちに与えてください。そのためにあなた方を選んだと言われるのであります。私たちが出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、この目的で私たちは選ばれたというのであります。つまり私たちがイエス・キリストにつながるだけで終わりではダメだというわけです。私たちはイエス・キリストというブドウの木につながる人々を増し加える働きが託されている。イエス・キリストを紹介する、そういう役目が与えられているのだ、そうはっきり私たちに告げられているわけです。そのための知恵も能力もない、自信を持ってそういう働きに取り組むことなどできない、それが私たちです。しかしだからこそイエス・キリストはそんな私たちを友としてください。友達だから、一緒にいるから何でもできるよ。まるで肩を組んで一緒に歩こう、足が痛いなら私があなたの足の分力になるよ、そう言ってくださるように、イエス・キリストは私たちを友とし、ご自分の働きのために用いてください。さらにイエス・キリストの友と呼ばれる人たちを増し加えようと、そうしておられるのだということがここから見えてくるのであります。私たちはすでにイエス・キリストの友とされています。すでに与えられているこの大きな恵みが自分だけのものではなく、すべての人に向けられているものだと私たちは教えられているわけですから、日本中の、いや世界中の人々に私たちはイエス・キリストを証ししていこうではありませんか。イエス・キリストが、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだと言ってくださる、そんな光栄ある人生が私たちに与えられています。この喜びに満ちた人生を共に祈りを合わせつつ、最後まで歩み通したい、そのように願うものであります。お祈りをいたします。私はブドウの木、あなた方はその枝であると呼びかけてくださる主イエス・キリストの父なる神様、あなたは今日も御言葉を通して私たちにそのように語りかけてくださいました。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだとも語りかけてくださいました。 私たちはあなたの御言葉を聞き、いつも心新たに一週間の旅路を歩み始めます。その旅路もそのように思いつつ歩みながらも、私たちは心弱く誘惑に引きずられ、あなたの御言葉から離れてしまう、そのような弱いものであります。しかしあなたは、私はあなた方を友と呼ぶ、友であるからいつでもあなた方と一緒にいる、どんな時でも一緒に歩むのだと、そう語りかけてくださいます。どうか私たちが日常の歩みの中で、あなたの御言葉から離れそうになるとき、誘惑にさらされそうになるとき、そのようなときにあなたがいつも傍らにいてくださること、御言葉をもって支え導いてくださることに、いつも思いを巡らすことができますよ。あなたが私たちを選んでくださいましたから、その選びに応えて生きていくことができますよう導いてください。この祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
御言葉への感謝の賛美をいたします。お配りしたプリント賛美歌第1編138番の1節と2節を歌います。差し支えない方はお立ちください。として献金を行います。 お座りになったまま賛美歌21-65の2番を歌いましょう。賛美歌21-29番により唱詠を捧げし、北川よしや牧師より祝祷をいただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。